2025年6月4日水曜日、時刻は午前7時49分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。専門外の者にとっても役に立つことがあるんじゃないかなと思って、もうそのまま続けて読んでおりますが、前回に続いてお話はこうつながっていきます。セルフシステム、すなわち自己組織とはサリバンの言葉ですが、彼は1930年頃にはすでにこの考えに到達していました。それは自己の統合性を守るために、それを脅かすものを意識から乖離するシステムです。これは自己と非自己とを区別し、成長しつつ機能し、自己言及的である点で日本の誇る免疫学者多田富雄の言うスーパーシステムです。サリバンのセルフシステムは概念としては半世紀後の免疫システムを先取りしています。しかし免疫系と違う点もあって、乖離されたものは意識の外にとどまって存在し、意識に磨きをかけられないため、粗野な形のままで存続しています。サリバンは統合失調症以外のすべての精神障害はセルフの偏った作動であるが、統合失調症はセルフ自体の崩壊であると考えていました。セルフの乖離力、つまり意識の統一性と共時的通時的な単一性との妨げになる乖離されるべきものを意識の外へ外へと組み出す力が虚脱することです。そうなると乖離されていたものが一斉に意識の中に混入していきます。本流とかという場合の勢いよく書けるという本、混入してきます。それは乖離によって自己に所属しているというレベルをもぎ取られたまま意識に上るわけです。それが幻覚です。安永博は統合失調症の発病を関節の脱臼に例えています。そのようにまさにそれはハムレットの世界の関節が外れた体験でしょう。このような強烈なカタストロフ、破局とともに急性統合失調症状態が始まります。ですから最も強烈な統合失調症体験は恐怖であるとサリバンは考えていました。私も賛成します。一般には幻覚妄想などをもって統合失調症の特徴と考えているようです。診断学的にはそうでしょうが、疾病体験の強度と診断学的特徴とは違います。サリバンの友人、おそらく元患者のバッソスはこれをイカロスの墜落として描いています。とここまでにしましょうかね。もう乖離すべきものが乖離されずに残ってしまって、意識にガーッと押し寄せる、なんか想像するだけでもね、確かに恐怖でしょうね。まあ、これは専門外ですけれども、 人を知るというところで、なんか勉強になるんじゃないかなと思いますね。といったところで、時刻が、7時54分を過ぎたところです。以上です。